2020年7月14日事業のすすめ音声版その第1章第3節です。タイトルは先立ちの余地、先立つとも読みますね。先立つの余地、先立ち、先立つ、つまり、まあ、ある分野でこう大きな仕事を成し遂げた人々、先輩たちという意味ですけれども、彼らだからこそ、まあ、未来を見越して今何が大事かということを、まあ、読み解くことができるといいますか、まあ、そういった意味で、まあ、予知という言葉を使っています。やはりこの2016年これをこう書いてた時に、そのもう少し前2010年の秋ですね、日経の新聞に、まあ、毎日いろんな本の広告が出てますけれども、2010年の秋にそのパッと目に留まった本の広告があるんですね。それがドラッカーの講義というもので、1991年から2003年までの講義録、アチーブメント出版から出たものですけれども、その広告にその中身 の一部が紹介されてたんですね。その紹介されてたその文が、まあ、この事業の進め、自分ならではの、まあ、仕事とライフスタイルというこの事業の、まあ、後押しを得たような、なんかそういうこう気になる一節だったんですね。それはもうその後も、まあ、仕事上でよく引用してるんですけれども、改めてここでちょっと読み上げると、どういうふうに言ったかというと、1991年の段階ですね、である場所で講演したドラッカーの一節が次の通りです。人類の歴史上初めて私たちは自分自身を経営する責任を負わされるのです。これはおそらくどんなテクノロジーよりもはるかに大きな変化です。一部省略して、当面は非凡な能力を持つ人たちが何らかの貢献をしたい、先頭に立って充実した人生を送りたい、この地球における自分の存在に何かしらの意味があるのだと感じたいと考えることでしょう。彼らは数年前にごく一部の超達人だけに分かっていた何かを学ばなければならなくなるでしょうという一文だったんですね。まあ、これまでの歴史の中で初めて私たちは自分自身を経営する責任を負わされる、これはどんなテクノロジーよりもはるかに大きな変化というふうにドラッカーは言ってまして、まあ、全てはその自分の何て言うんですかね、その何か、まあ、もう本当にここで言ってるのは結局のところ自分ならではの何かというものを自分自身で探求しなければならなくなるし、まあ、そうでないとまたなかなかその世の中で活躍もできないということは、誰かのその社会に何らかの誰かに貢献もできない、そういうことになりますよと。ですから自分自身のまあ、心身ともにやっぱりその自分で自分をマネージメントしていくっていうことがすごく大事ですというふうなことを説いてるんですね。でこの、まあ、私たちは自分自身を経営する責任を負わされるのですっていうこの部分を見たときに、もうこれは私自身がその独立した時からずっと言ってることなんですね。自分をやっぱりマネージメントするっていう、ですから本当にこの広告のこの本の中身の講演録の一部を見たときに、あーとこう思ったですね。すごくなんていうんですかね、狂気性というか。ちなみにですね、ドラッカーは日経の私の履歴書を書いてるんですね。で、まあ、この本の広告を見るもっと前のことですけれども、 で、その時にその非常に不遜なんですけれども、この方ずっと一人でそれこそ、活動をされてるんですね。何か経営の神様って言われてますけれども、何かそういう組織化して事業化して いっても良さそうなのに、例えばコンサル会社としてですね、大きな会社を作ってもいいはずなのに、そういう感覚は自分には全くないと。で、この方自分自身は著述家だと、こうその日経の私の履歴書に書かれてたんですね。で、私はやっぱりその私はっていうのはそのドラッカーがですね、その私はやっぱりこう全く一人で、なんていうんですかね、本当にこうとしてのその才覚で、で、伝えるべきことを伝えていくっていうふうな、すごく感覚を持ってられたようで、で、それがですね、私もその、同業の方で会社事業化して組織化していく人は少なくないんですけれど、私自身も全くそういう感覚は持ち合わせてなかったんですね。ですから、そのドラッカーの私の歴史を読んだ時に、非常に不遜ですけれども、多分身近にの世界で生きてて接することができたとしたら、すごく共感したっていうか、割とこういい人間関係が作れたんじゃないかなというふうにちょっと思ったほど、そのどこかでちょっと通じるものを感じた方なんですね。で、そういった意味では、私自身はもう持って生まれた資質と、そういう条件がそうさせるのかわからないですけれども、もうずっとその、自分はどう生きるかというようなことがすごく頭をもたげてまして、ただその独立して、女性が独立して皆さんやっぱりこう興味を持って、何せ今から30年も前のことですから、まだそんなに一般的ではなかったですね。おまけに事務所をもう持ってみたいなことでしたから、独立して、その独立したのが1991年、事務所を持ったのが1995年、そして、それなりに自分自身がやりたいことがありました。15坪ぐらい の事務所を借りたんですね。で、結構広いですよね。ですから、もうそのパーソナルアシスタントというわけわからん仕事で、なおかつこんな広いところで何するんやみたいなことを思う方もたくさんおられて、で、その友人知人たちにすれば、やっぱりその自分の知ってる人で、なんかこういうことを始めた人がいるっていうふうなこともあって、いろんな人たちを連れてくるんですよね。で、友人の中にも、なんかもう驚くっていうか、なんかそういう人たちばっかりで、で、人間面白いもので、本当にその自分のなんていうんですかね、もうやろうと決めたことっていうのはあんまり、やっぱ体の方が動いてしまいますから、そう、もう独立した時もそうですし、事務所を持った時もそうですし、その特にやっぱり事務所を持つっていうのはやっぱすごく大ごとなわけですから、それでも全部そういうこと準備万端整って、その事務所開きじゃないですけど、簡単にそのちょっと小さなパーティーをするっていうふうなことの案内を出して初めてみんなが知ったというふうなことだったんですよね。で、そういうこともあって、いろんな人たちが、その後もこう事務所を訪れて、そういった意味ではその、いろんな人が来るということはいろんな考え方に接するということで、やっぱりその当時で一番なんて、ある種衝撃的っていうか、もう認識を新たにしたっていうのが、 ある人がねこういうふうに言ったんですよね。人と同じということにみんな安心するんですよって言ったんです。でその時にもうそのとっさにですねこちらの方はいやその同じってことなんで安心できるのかそれがよくわからんわって私が言ったんですよね。そしたら相手の人がなんか相手の人も衝撃を受けてて、まあその人はやっぱりみんな同じということに安心してた人なんでしょうね。私なんかからすればみんなと同じということはそこに埋没してしまいますから、なんで安心できるのかがようわからんというかなんでそんな感覚を持ち合わせられるのかがやっぱり全然わからないという、まあみんなと同じでっていうふうなことは、まあ、頭では知ってたっていうか、まあ、よくは聞いてましたけれども本当にみんながそう思ってるとは、まあ、思わなかったと言いますかね。ですからこちらの方も本当にそう思ってるんだっていうふうなことをその人を通して知った時に、まあ、それはなかなか衝撃的でしたね。でもまあいずれにしろまあ人からすればわけわからないパーソナルアシスタントということで始めたわけですけれども、まあドラッカーがちょっとその後押しをしてくれたといいますかね、まあ、2010年にその本のことを知ったわけですけれども、でも、まあ、1991年に言ってるということは、まあ、私がちょうど独立した年でもあるわけで、何かこう自分の知らない直接は知らないけれども何か、まあ、それこそ教授性といいますかね、全然知らないところで何か同じようなその問題意識を持って何か、まあ、ドラッカーは人にそういうことを一生懸命解いていると、で私自身はもうそれをそう思って自分で動き出していると、でそれを人に伝えようとし始めていると、何かこの一致というか、まあ、教授性みたいなものもまた面白いなと思って、第一章のところでは、まあ、事業の進めのこう、まあ、背景の一つとしてご紹介したところです。といったところで2020年7月14日事業の進め音声版第一章の第三節、先立ち先達の余地でした。